新年明けましておめでとうございます。はい、というわけでですね、新年一発目、レイブンズナイトを始めていきたいと思います。というわけでですね、一発目、まあ挨拶からスタートしようかなと思ったんですが、はい、ちょっとですね、バタバタしてまして、アリスさんがまだ登場してません。はい、残念ながらアリスさんがまだ登場してなくてですね、ちょっとそのね、オープニング、開始前にこのバタついてしまって、申し訳ございませんでした。まあ、とりあえずね、時間通り開始にできたかなとは思ってるんですけど、はい、というわけでですね、アリスさんの、晴れ着姿楽しみにしておいてください。ぼちぼち登場するかなとは思いますけど、まあ、ちょっとね、ご家庭の事情でいろいろとあったみたいではございますが、まあ、そんなわけでですね、皆様年末年始いかがお過ごしだったでしょうか。はい、私はですね、何だったっけね、1月の大晦日からその翌日のね、翌日の、1日のお昼頃までですね、知り合いのね、VTuber さんの枠にお邪魔させていただきまして、18時間配信行ってました。はい、18時間麻雀配信やってました。ですんでね、はい、しんさん今年もよろしくお願いします。最近ニコ生もいいからこっちで、そうですね、この放送はですね、YouTube ライブ、ニコニコ生放送、あとですね、ツイキャス、3つの番組に同時配信しております。どちらのコメントも、どのコメントもですね、一応画面に配信され、反映されると思いますので、お気軽にコメントください。そうですね、新年一発目なので全画面で挨拶させていただきましたが、いつもの画面に切り替えていきたいと思います。はい、というわけでですね、いつもの画面に切り替えまして、あれ、コメントがずれちゃってる？ん？反映されてない？どういうことだろう。はい、ちょっとお待ちくださいね。あ、和骨ありがとうございます。明けおめことよろ、はい、和骨コメントありがとうございます。ニコニコ動画で、ニコニコ生放送のあれですね。はい、今年もよろしくお願いしますということで、あれ、コメントがなんだこれ、エラーが発生したためサーバーとの接続が切断されましたが自動的に再接続します。あれ、コメントが反映されてないですね。明けましておめでとうございます。あ、なんかずれちゃってる？コメントの下がずれてしまってる感じっすかね。ちょっと出てくるのが、よいしょね、コメントのその表示方法をですね、ちょっとだけ変えたんですよね。そのため、コメントがちょっとずれちゃってます。まあまあ、ちょっとこちらに関してはね、ちょっと修正がどうなってるんだ、なんでこんなに下にはみ出してるんだろう。え、なんだこれ、事前にちゃんと確認して、ちゃんとコメント流れることをチェックしたはずなんですけどね、下3行ぐらいずれちゃってるのかな。ちょっとこれは困った。まあね、とりあえず、皆さんいっぱいコメントしてくれたら、画面内にコメント映る感じになってますんでね、皆さんコメントよろしくお願いします。はい、そんなわけでですね、今日も始めていきたいと思います。レイブンズアリスさん何時頃に到着するのかな。ねちょっと、少し遅れるかもですっていうね、メッセージは放送前にいただいてるんですが、まあ、ちょっとね、その状況に、応じましてはですね、まあまあ大丈夫かな、大丈夫かな、大丈夫ということでですね、やっていきたいと思います。はい、まあ、そんなわけでですね、ニコニコ国放送、アリスさんが来る前にですね、ニコニコ動画の方でのそのニコニコ国、自分で余ってるチケットをですね、全部ぶち込んで自作自演していきたいと思います。はい、よいしょ、まあ、こんなことをするとね、怒られるかもしれませんが、まあ自分のポイントをね、何に使うのかは自分の自由だと、ね、自らを売っていきましょう。はい、自らを売っていきたいと思います。なんかね、5000ポイントチケットがありますんでね、これ入れたら結構ね、はい、 上位の方に食い込めるのではないかなって勝手に思ったりしてるんですけどね。はい、ニコニコ動画で明けましておめでとうございます。はい、なぜ HR さんが変態から提督になったのだ。あ、しまった、前配信してた時の提督のまんまでしたね。はい、実を言うとですね、ついこの間、カンコレ配信を行ってました。ですんでね、カンコレ配信を行ってた時の名前をその HR 提督にしてたんですよね。戻しておきましょう。はい、HR かっこ変態かっこ閉じということでですね、まあ私のね、珍しい提督衣装なんかもね、見ることができた、そんな感じの、カンコレ配信ではございましたが、まあまあね、配信中にアリスさんが寝そうになるというね、伝説の場面もあったりはしましたが、まあその辺はね、後に、切り抜き動画を上げておきたいと思います。はい、そんなこんなでですね、ニコニコ生放送 でニコ生の方ではですね、広告ポイントを大量に投入したがために現在 第2位に、ランクインしております。はい、第2位にランクインしております。何のランキングか分かりませんが第2位でございます。よしんば第2位でございます。これね、何のランキングかは本当に分からないです。まあ YouTube ではですね、非常に、競争率が激しい、配信者というかですね、リスナーさんの取り合いが行われているとは思いますが、まあニコニコ生放送は比較的平和なのかなって勝手に思ったりしてます。はい、アリスさんがまだ来ない、こうやって話をつないでる間にアリスさんがサクッと現れてくれたらいいんですけど、なかなかね、そうはいかない感じではございます。まあ、皆さんね、新年いかがお過ごしだったでしょうか。まだもうお休み終わってるかな、まだお休みが続いてる方っていうのもいるのかもしれませんけどね。いつから働き出しました。こんなこと言うのもあれですけどね、私はちなみに3日から年明けうどんということでですね、某実家のうどん屋さんに借り出されておりました。はい。まあね、まあ、例年よりはね、どうしてもやっぱその某コロコロウイルスの影響か、外出を自粛する方もいたのかね、例年よりはね、登録、来ていただくメンバーが来ていただく人は少なかったんですが、まあ、いつものようにですね、おうどん屋さんで、ね、年明けに美味しいうどんを食べてですね、新年から英気をつけていくっていう感じのね、もう某うどん県名物みたいな感じにはなってましたけどね。はい、というわけでですね、だらだらとおしゃべりを終えてる間にですね、ニコニコ生放送の方での、自分が持ってる広告チケットの投入が、終わりそうでございます。はい、大量にポイントを投入したね、おかげで、はい、今日も休みの人はずっと自宅警備員なのだろうか。まあそうですね、実を言うと、私今日お休みでした。はい、まあ、自宅警備員というよりもですね、今日は、まあ、定休日ですね。特に販売店とかですね、飲食店をやってる方はですね、定休日が日曜日とか土日とかですね、そういった日ではないことがございますからね、その辺の兼ね合いもあるとは思いますが、はい、よいしょ。まあね、今日はうどん屋さんはね、定休日だったので、お休みっていうことでございました。ちょっとね、これコメントのあれがすごい気になるので、ちょっと高さを調整しましょう。よいしょ。これでちょっとコメントをテストしましょうかね。テスト、えいやさ。はい、出てきました。出てきましたけど、ずれてるな。これを上の方にずらしていけば問題ないかな。よいしょ。と。はい、というわけでですね、コメントの表示も、ちゃんと問題なくなったと思いますのでね、レイブンズナイト、今日は第662回新年一発目の放送始めていきたいと思います。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。 皆さんこんばんは。レイブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンライン EOS サーバーで起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、新年一発目から微妙な空気のラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。はい、今気づいたんだが、あの右側になんか謎の黒い空間がありますね。はい、設定ミスってるな。なんだろうこの謎の空間。はい、この空間、よいしょ、消しとこう。はい、でですね、今日は私とアリスさんで2人で行う予定だったんですが、アリスさんがですねちょっと、急遽ですね、何でしたっけ、急遽なんかあのご家庭でお話しすることがあるのかな、なんかまあそんな感じのね、話を聞いてちょっとね遅れてくるっていう話を聞いたんですが、いつ頃参戦するのかが非常に気になるところでございます。はい、まあそんなわけでですね、本日のお題から紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、お題さん、これですね、出てこいと。はい、本日のお題は今年の抱負と夢でございます。はい、今年の抱負という夢ですね。まあ今年、まあ今年もやってきましたレイブンズナイト、新年早々でありますが本放送ですね。今年の今回のお題はですね、まあ、昨年末にもねちょっとだけあの話には出てましたが、新年定番のお題でございます。今年の抱負と夢ですね。まあ今年やってみたいこと、やりたいこと、計画、決意などなど。はい、まあ努力次第で叶いそうなものから夢のようなものまでいろいろと募集してみたいと思います。掲示板、コメント、マシュマロ、ご投稿お待ちしておりますっていうことです。はい、黒い空間はうどん県空間だったのに、そうなんですよ、うどん県のね、アプリを立ち上げてなかったので、黒い県、黒い空間になってました。で現在ですね、今必死こいてその、うどん県用のアプリを立ち上げてる最中なので、一度黒い空間をですね、なくさせていただきましたんで、ちょっとだけお待ちくださいね。はい、そういうことでございます。まあアリスさんが来る空間がね本当にぽっかり空いてしまってはいますが、あ、そうだ、アリスさんぽっかり空いてるのはあれなので、どれだったっけ、よいしょ、いつものようにね、天使アリスさんを、天使アリスさんを置いときましょう。はい、どこだったっけ、天使アリスさん、天使アリスさん、よいしょと。はい、コメントいただきましてありがとうございます。こんばんは、そういえば、今年初のラジオですね、ありがとうございます。ときめこさん、いらっしゃいませ、こんばんは、と今年初のラジオでございます。まあ、ただね、一応ちょっと前にね、カンコレの放送をやった感じではありますけど、まあね、はい、まあ、今年初ラジオではございますが、まあね、最初一発目からねMC が揃わないというグダグダな状態ではございますね。まあまあそんなわけでですね、今日もそのぐだった感じでいきたいと思いますが、本日のお題、今年の抱負と夢でございます。はい、今年やりたいことね、計画、決意、努力次第で叶いそうなものから夢のようなことまでいろいろと募集してみたいと思います。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板、またはですね、マシュマロとかですね、あとそのコメントなんかいろいろとですね、掲示板、コメント、いろんな方法で、今年の抱負と夢募集したいと思います。投稿いただいた内容に関しましては後半のお題のコーナーで紹介させていただきます。お題のコーナーはですね、大体23時から予定しております。ただね、お題のコーナーに突入する前に、まあ、コメントとかしていただいた場合、コメントに関しましては、全て拾っていきたいとは思ってますが、お題に対する投稿のコメントに関しましては、お題のコーナーへ順番を前後させていただく場合もございますので、あらかじめご了承くださいませ。はい、この番組はですね、一応ニコニコ生放送、YouTube ライブ、あと、ツイキャスでの同時配信を行っております。はい、というわけでですね、その謎空間のところに表示させるためのものがね、復活させましたんで、よいしょ。 それを、出しておきたいと思います。で、アリスさんが来ない、アリスさんが来ないですね。どこだったっけ、はい、よいしょよいしょよいしょ、はい、これですね、これこれこれ、よっと、はい、というわけでいつものようにうどんげんちゃんだけは表示させておきましょう。一応連絡してみましょうかね。アリスさん、進捗どないでっかと、はい、進捗どないでっかっていうことでですね、連絡させていただきました。来ていただけるかな？返事がなかったら困るんですけどね。はい、まあ、そんなわけでですね、今年のお題、抱負と夢でございます。あ、はい、すみません、すみませんと、アリスさんから返事が来ました。まあまあちょっとなんか忙しいっぽいかな。はい、まあ、あとですね、何でしたっけ、まあ大航海時代オンラインの、EOS サーバーリスボン港前が一応放送ブースとなっております。一応画面のね、はい、あ、なるほどね、あー、はいはいはい、そうですね、はい、というわけでですね、アリスさんはちょっとね、今から、お出かけしないといけないことになったっぽいです。まあ、ちょっとね、戻ってくるの遅くなる可能性がございますので、はい、よしよし、というわけでですね、よっこらせ、適当に、今来てもらえそうな方に連絡してみようかな。はい、ね、ちょっち、よいしょ、はい、まあ、そんなわけでですね、ピンチヒッターに、なるかもしれない方を、適当にお呼びしたいと、お呼びしながらお声かけしてみたいと思います。はい、よいしょ、まあ、そんなこんなでですね、どこまで話したっけ、どこまで話したか忘れてしまいましたね。はい、まあ、ちょっと裏でバタバタと作業はさせていただきますが、ご了承くださいませ。はい、では、最初のコーナーに、ソロの方でソロで突入していきたいと思います。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったちょっとしたニュース、世間の話題なんかを紹介していくような、そんなコーナーとなっております。はい、というわけでですね、ちょっと裏でバタバタしてしまったので、時間が押してますのでサクッといきましょう。はい、よいしょよいしょ、まだいけません。はい、了解です。はい、というわけで、アリスさんはちょっとね、帰ってくるのにもう少し時間がなりますので、私一人で今日は行ってみたいと思います。はい、まあ、そんなこんなでですね、公式サイトのワールドニューストピックスをちょっとね、裏でチャットをしながらっていうのがね、難しい。はい、 てなわけでですね、すでに始まってます。12月25日から1月19日までなんですが、なんとなんと、大航海時代オンラインとですね、ライザのアトリエがコラボやってます。はい、ライザのアトリエがコラボやっております。まあね、ライザのアトリエといえばですね、ね、主人公のアトリエライザちゃんのね、ライザのアトリエですけど、大航海時代オンラインのゲーム内に登場するいろいろとあれなライザではございません。はい、いろいろとあれなライザではなくですね、何でしたっけ、アトリエシリーズの最新作なのかな。そう、ライザのアトリエ2と、ね、のコラボが行われております。まあ、ライザちゃんといえばですね、なんだろう、そのムチムチな推し、いや、なんでもございません。はいね、このコラボイベントに関しましては1月19日までとなっております。まあ、一応ですね、イベントに関しましては、大航海時代オンラインの体験版アカウントでも、参加することはできますので、まあ、一応ね、一部制限はあるそうですが、まあ、コラボ記念紋章だとかですね、衣装だとかそういったものを、ね、武器などを入手することができるイベントが開始されております。まあね、意外とそう、光栄さんってね、アトリエシリーズもうやってますんでね、まあ、ライザのアトリエですか。はい、で、一応ですね、続きまして、新春ボーナスキャンペーンと、大発見アカデミー大会が行われる予定でございます。新春ボーナスキャンペーンに関しましては、1月5日から2月の2日までですね、はい、予定でございます。まあ、こちらはすべてのプレイヤーキャラクターが、ボーナスアイテムだとかですね、あとそのカスタム造船がサポートされたりね、そういったものが追加される予定でございます。はい、あとは課金アイテムがですね、更新されましたということでございますが、であと、EOS サーバーではですね、1月15日より大回戦が行われる予定でございます。はい、以上がですね、大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスではございましたが、最近の話題、いろいろと紹介していきたいと思います。はい、コメントいただきましてありがとうございます。ライザの紋章もらえると聞いて最初イングの方をイメージしましたってね、確かにその通りですね。はい、まあそうですね、そのまあゲーム自体を知らない方には言っていきたいと思うんですが、その大航海時代オンラインのゲーム内にね、ライザというとんでもない女の、ね、方がいらっしゃるんですよね。はい、いろいろとその大問題のあるね、もう公式ですらネタにされてるような、ある女性ね、提督さんで女性船長さんがいらっしゃるわけでございますが、そのライザとは、関係がございませんですですね。まあ、一応そのね、アトリエシリーズとのコラボは前はトトリのアトリエとコラボしたのかな、ね、アトリエシリーズの中で私トトリちゃんの絶壁具合をものすごい、好みだったりするんですけど、はい、ではあ、そうだ、で、ここからですね、最近話題のニュースとかを紹介していきたいと思うんですが、まずですね、一発目、私とアリスさんがですね、はい、1月3日に行われました、1月3日に行われましたあるイベントにですね、参加してきたんですよね。はい、その名もですね、V ロイドファッションフェスタっていうね、イベントに参加してきました。はい、まあそのイベントの様子とかはですね、一応そう、ファッションイベントというかですね、そう、その 3D 空間というか、まあ、V ロイドファッションフェスタっていう、バーチャル空間でのイベント、ファッションショーがございまして、まあ、そのランウェイをですね、私とアリスさんが、走ってくる、じゃ歩いてくるっていうね、そんな感じのイベントがあったんですが、まあね、一応私自身もね、その動画の様子、じゃその その場面の様子とかをね、撮影とかはしていたんです、まあ、肝心のね、アリスさんが映ってるところは、動画で残しててまして、静止画で残してないのでね、その、まあ、この様子っていうのをですね、今お伝えすることはできませんが、はい、まあ、そんなわけでですね、V-Loidファッションフェスタ、非常に楽しいイベントでございました。まあ、何が心残りかというとですね、まあ、バーチャル空間内でこういろいろとね、身振り手振りでアピールをするための、モーションキャプチャーデバイスが欲しくなりました。はい、5点トラッキング、3点トラッキング、5点トラッキングでもいいんですけど、その VR 機器がですね、非常に欲しくなるイベントでございました。まあ、一応まあ 3D モデル、そのカメラを利用してもですね、こういった動きをつけたりすることはできるんですが、まあゲーム内でっていうのと身振り手振りでアピールをしたいっていう場合にですね、やはりモーショントラッキングですね、モーションセンサー非常に欲しくなりました。まあまあまだまだね、 VR 機器っていうのは非常に高いのでね、まあどちらかと言ったら VR ヘッドセットはいらないけど、何でしたっけ、コントローラーとかそっちが欲しくなった感じではありますね。まあ VR ヘッドセットがあるのが一番いいと思うんですけどね。まあ、最近だとですね、その何でしたっけ、新機種を、買い替える、新機種を、何でしたっけ、新機種を登場させるために、新機種に買い替えるためにですね、初代の HTC Vive っていうVR ヘッドセットですね、それが非常にお安くなってたりしてるので、まあ、それをね、まあ、トラッキングメインだったらそれを購入するっていうのも一つの手だとは思うんですけど、まあでもどうせならね、高解像度で VR のゲームとかもプレイしたいじゃないですか。まあ、パソコンのねスペックとかそういったものも非常に重要になってきますので、なかなかそう簡単にはいかないとは思うんですけどね。はい、まあそんなわけでですね、一応バーチャル空間での、ファッションショー、まあ、アリスさんはねちゃんと可愛い枠で、インタビューとかもねきっちり答えてたりしてるんですけど、私はね正直私もなぜか出てたんです。で、紹介文とかはねめちゃめちゃかっこいいんですが、まあ私の見た目がね、このモデルでマジで出てきましたからはい、このモデルで出演してきましたので、完全にね色物枠になってました。まあ、インタビューとかでもですね、その色物感を出す、コメントをしてですね、もうつかみは OK だったような、そんな気はします。しないでもないんですが、まあ、色物枠としてですね、参戦してきました。はい。はい、まあ、そんなこんなでですね、Vloid、ファッションフェスタっていうのにですね、やってきました。そしてですね、冒頭で、ちらっとお話に出ましたが、私の名前が HR 提督になってたんですよね。はい、HR 提督になってたんですが、まあ、アリスさんと一緒にですね、二人で、ちょっとその、何でしたっけ、大公開じゃない、艦隊コレクションのね、実況配信なんかを行ってたんです。で、その時のね、私の衣装をちょっとだけね、お披露目しようかなとは思います。まあ、興味、男の衣装なんか全然興味ないと思うんですけど、はい、どこだったっけな、よいしょ、ちょっとだけお着替えしますね、よっと、とうとうとう、はーい、まあ男の衣装なんかね正直誰も興味ないとは思うんですが、はい、そんなわけでですね、まあある意味、もうある意味ネタ全開な感じのね、衣装かもしれませんが、はい、というわけでですね、その何でしたっけ、カンコレの配信をしてた時の、私の姿は、こんな感じでございます。じゃん。はい、というわけでですね、アリスさんと私とね2人でそのカンコレの実況配信なんかを行ってたんですが。まあまあね、私のキャラのそのバンダナの下がどのようになってるのかが、見ることができるという非常に珍しいね、姿なのかもしれません。はい、もう一段階でかくしようかな、よいしょ、どう、はい、そんなんです、これでかすぎだな、そうなんです、でかすぎっすね、よっ そう、その私のね、バンダナの中は、丸坊主でございます。はい、まあ、この格好でですね、アリスさんはその正月なので晴れ着の姿をしてました。晴れ着姿をしてましたので、もう完全にね、なんだろう、あるワンシーンね、戦いに行かないといけないね、お兄ちゃんとそれを見送る妹みたいな感じの絵面になってました。いやー、あの配信はね、あの配信はある意味伝説なのかもしれません。まあ、こんな衣装を用意する私も私だとは思いますけどね。はい。まあ、そんなわけで、無事ね、まあまあまあ、その、カンコレのイベントに関しましては、ね、どこだったかな、どこだったかな、よっ。どこに保存したかな。よいしょよいしょよいしょ。はい、今ちょっとちらっと探してたりしてるんですけど、よっ、んどれ、どこ行ったっけ、いなくなったな。よいしょ。はい、重たい。はい、まあ、ちょっとね、画面内がごちゃごちゃしてましたのでね、非常に重たい感じではございますが、まあまあ、無事ね、実を言うと、無事ですね、その今回のイベントに関しましては、クリアすることができました。やったぜ。はい、まあ何でしたっけ、よっ、まあこのラジオがね、始まる前ですよ。まさにこのラジオが始まる前ですね。本当にラジオ始まる2時間ぐらい前に、無事ですね、今回のイベントクリアすることができました。やったぜということでですね。はい。まあ、頑張ったっていうことなんですが。HR さんの口癖なのかな、というわけでですね、が多いですね。まあそうなんです。私の口癖です。というわけでっていうのはね、非常に便利な使い言葉でございます。間をつなぐ言葉でございます。昔からね、レイブンズナイトを聞いてる方なら、何度も使ってるっていうのはね、わかると思います。まあまあまあ、気にしないでください。アリスさんからはダメかもっていうね、コメントをいただ、メッセージが来てます。コメントがアリスさんからはダメかも、かっこ涙っていうね、メッセージが来てます。どうしましょう。今日は来れないかもしれませんね。さ、そういうわけで、また言いましたね。というわけで、また言いました。言われるとすごく気になりますね。はい、囚人さん、私のというわけでっていうのはね、いつも言ってますので気にしないでください。とかね、というわけでとかね、間をつなぐのを悩んだ場合にはよく使ってる言葉でございます。まあそんなわけでですね、あとそんなわけでっていうのもよく使いますね。はーい、まあ元の姿に戻っていきたいと思います。ちょっと待ってくださいね。元の姿と、よいしょ、ほいっと、はい、正月用のアバターに切り替えましょう。切り替えが完了しましたので、よいしょ、はい、ただいまでございます。まあ正月アバターも結構雑なんですけどね、これクリスマスシーズンと同じようにですね、頭の上に門松乗ってます。頭の上に、プルンプルンプルンプルン動く、門松が乗ってます。プルンプルンっていうことですね。まあこれね、ボーンを貼り直すのがめんどくさいので、ただ単にもともと使ってたそのクリスマスツリーとかね、キノコとかのテクスチャーを変更しただけなのでね、相変わらずそのプルプル動く門松ではございますが、まあ気にしないでください。はーい、よいしょ、よいし よっ。はい、一調整も完了しましたところで、最近話題のニュース、紹介していきたいと思います。何紹介しようとしてたかな、完全に忘れてしまいましたが、よっ。はい、最近話題のニュースのシリーズなんですが、そう、そのね、最近ね、コロコロウイルスがもう非常にね流行ってるじゃないですか。まあ、毎週もう話してると思うんですけどね、まあ、この手の話題を押し出すとその話が尽きないとは思うんですが、そう、なんかね、ちょっとその非常に残念なニュースではございますけど、交通事故にあったね、小学生4年生のね男児がですね、なんかコロナ患者でいっぱいという理由で受け入れ拒否をされてしまいまして、まあちょっと助かるものが助からなかったっていう感じのね、ニュースがございました。まあまあこれね、本当医療崩壊っていう感じのね、ちょっとその医療崩壊の、まあ、足並みがねどんどん来ちゃってる感じではございます。非常にね怖いニュースですね。まあ今外出とかを控えてですね、なんだろう、そう、怪我したりとか病気になるともう本当に病院行けないってケースとかも出てきますから、まあね、不要不急の外出を控えつつ自分の体を大事にするっていう感じですかね。はい、でですね、これまたその結構強烈なニュースなんですが、はい、何でしたっけ、某そのお隣の大きい方の国がですね、コロコロウイルスが出たマンションの扉を溶接して、その2週間後餓死したら住民らを燃やすという、火葬するという、そういうことをやってるっていうニュースがこう流れてきたりしてたんですよね。で、ですんでね、これね、住民に食料や物資があるかどうかは関係なく溶接するらしいですね。いやー、封じ込め、コロナの封じ込め括弧物理っていうね、これはちょっとねやりすぎなのではないかなって思ったりはしないでもないんですけど、まあね、こういうニュースが日本の方にも届いてきてるのでね、はい、そうですね、命を大事にっていうコメントと、あと、おとしじんさんから、コロコロウイルスの高齢者より10歳の男の子の命の方が大事だなってね、まあまあその命のね、価値っていうのをね、その天秤にかけるのはあんまり良くないかもしれませんが、確かにね、その将来性のある10歳の子供、それにね、事故でね、怪我してるっていうんだったら、そっち優先するべきなのではないかなとは思いますけどね。そうだから、そのなんでしょう、本当にその事故での怪我とかの場合は1分1秒がね、命に関わることもございますが、おっと、アリスさん戻ってきました。ちょっと一応通話してみましょうかね。はい、音声通話でお呼びします。現在呼び出し中。はい、アリスさん、こんばんは。
もしもし、
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい、今日は
ちょっと今、
はい、
下の部屋でこそこそ話してます。
なんとなんと、はい、上には上がって
ちょっと時々兄が降りてくるので、
はいはい、
ドキドキしながら
何やってるんですか
ま
あまあまあ、ね、いろいろと、まあまあ私自身は事情は把握してますけどまあその辺は気にせず、
はい、
とりあえずアリスさんは今日は半透明ということでですね、
すみませんの、
いえいえ全然、いたりいなかったり、
いたりいなかったり突然抜けたりします。
はい、
すみません、ちょっと あの、
はい、
でかい声で話せません。あ、
新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございますね。今年もよろしくお願いします。
いや、こちらこそよろしくお願いします。というか降りてきちゃった、ちょっとごめんね。
はいはいはい、また行
ってら早速、
はい、行ってらっしゃいませ、ね、行ってらっしゃいませ。はい、アリスさんもちょっとね、バタバタしてる感じでございますけど、はい、まあその何でしたっけ、さっきの話に戻しますが、まあ命の価値をね、天秤にかけたりっていうことはなかなかできないですけど、確かにね、その交通事故の場合はほんま1分1秒がね、生き残れるかダメかっていうのを争う事態だと思うのでね、まあ、そういう場合はね、一瞬でも横に置いといて、まあコロコロウイルスの患者もね、その1分1秒争うケースっていうのもあるかもしれませんがね、あのベッドが足りないっていう場合でも、そのね、邪魔な人間、邪魔なんていうか元気な人間を横に置いとく、多少ね、命が流れ、ほっといとっても命が流れそうな方は横に置いといて、やばいね、本当に1分1秒争う患者を優先させてあげるっていうのもべきなのかなと思いますけど、まあ病院なかなかそうはいかないんでしょうね。ね、我々みたいなその何も知らない人間がね、なんか言うなよって言われそうな気がしますので、あんまり言わないではおきますが、まあいずれにせよですね、本当それこそその何でしたっけ、オリンピックやったりするのね、気になりますよね。そのやるのかやらないのかっていうのもなんかいろいろと噂がありますけど、まあ今の段階ではそれこそ無観客試合でやるしかないんではないかなって思いますけどね。で、ね、その話をですね、まあ今日私のそのおとちゃんとですね、オリンピックに関する話をしててですね、まあ、屋外競技は無観客試合でやってもいいんではないかなって思いますが、まあ、屋内競技、まあ、屋外競技だとですね、その地の気候とかですね、環境だとかによってそのハンデキャップが生まれますから、まあ実際に来てもらってですね、競技場でやるべきだと思うんですが、まああまりそういう環境がね、影響しない屋内競技の場合、なおかつその向かい合って対戦しないといけないような競技の場合は、まあその実際にその記録を取り合ってね、オンラインで競技するっていうのもいいんではないかっていう話をね、私のおとちゃんにしてみたらですね、そしたら某国と某国は絶対不正するだろそれみたいな感じの、コメントが返ってきまして、ああまあ確かにそうだなってね、思っちゃいました、
はい、ふむふむ、
はい、どの国とは言いませんが、某国と某国は絶対屋内競技の場合不正するだろうみたいな感じでね、
うん、
ね、オンライン対決してはいいんではないかっていうのをね、バッサリとね、私のおとちゃんに切ってすられた感じではございますけどね、
なん、
はい、あとですね、
聞こえますか。
あ、聞こえますよ、大丈夫ですよ、お帰りなさいませ、はい、そしてですね、気になるものなんですが、
はい、
まあ今年令和何年ですか。令和何年、
令和、
はい、
3年、
そうなんです、令和3年じゃないですか。
え、
令和3年ですよね、合ってますよね。
3年です、
はい、
はい、
令和3年って、
うん、
平成何年、ね、
平成33年、
そうなんです、平成33年なんです。まあ
一桁は同じはず、
なかなかねパッと出てこないじゃないですか。
うん、
まあ、それでですね、運転免許なんかの更新なんかで、 そう混乱してですね、平成表記でうっかり失効してしまった方が多いらしいです、
うん、
はい、ね、運転免許証のうっかり失効ですね、まあ、はがきが来るっていうことで、うん、まあ、終わるかもしれませんが、私のもうね、そのやらかした免許の更新はやらかしてしまったことがありますんでね。
おお、
はい、まあ西暦に統一すれば解決する話ではないかっていうね、
うん、
意見もありますがね。
うんうん、西暦ですと2021年、
2021年ですよ、アリスさん、今年2021年ですよ、うん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2度目ではございますがね、今日アリスさんの晴れ着姿を皆さんに お見せできるかなと思ったんですけど、残念無念でございました。まあ、これに関しては
来週絶対見せる、
はい、これに関しては、置いておきたいと思います。私もね、今、正月モードになってまして、
うん、
頭に刺さってたクリスマスツリーが現在門松がぶっ刺さってます。頭に
門松、
はい、門松が頭に刺さっております。
おー、見たいが今は無理だぞ。
残念無念。
門松
ね、プル 門松もプルンプルンしてます。門松プルンプルン
してます。何でも揺れる。
いや、だってしょうがないじゃないですか。その元々、ね、
しょうがない。
元々その何でしたっけ、プルンプルンするキノコを頭につけてたんですが、そのプルンプルンするキノコのテクスチャーを、門松に変えただけですからね。言ってしまえば、
うんうんうん、
ね、はい、コメントでですね、公暦2681年ですね、
うん、
で、あとですね、K の国と C の国だなっていう、ね、そのさっきのね、室内競技をオンライン対決したら不正するであろう国の、ね、K の国と C の国っていうね、
うん、
まあ、話も出てますが、まあまあ、どこかは分かりません。まあでもね、どこでしたっけね、確か昔さ、某 K の国かなんかでですね、バドミントンの体育館、
あ、ん、行ってきます。
はい、行ってらっしゃい。はい、バドミントンのね、大会が、室内競技があったときに、なぜかね、相手側のね、その自分の国のチームの方の後ろからこう追い風が吹くみたいな感じの空調が行われてたっていうね、そんな感じのね、話もありましたがね。でですね、あとその最近の話題ニュースといえばですね、あれ取れてたか、どこ行った、タブが消えた、タブが消えた、はい、タブが消えたぞ、どこ行った、どこ行った、はい、まあ何でしたっけ、愛知県でですね、過去最多の364人が感染されたりとかですね、その大阪府で新たに560人の感染が確認で、まあ東京都は1591人ということでですね、その非常に1月6日今日ですね、非常にね、多数の感染者が出たっていう情報は出てるんですが、まあ、あれですよね、その初日の出じゃないわ、初詣とか、感染しないために初詣にね、お参りに行くっていう、その本末転倒ではございませんけど、そういった話もね、ニュースとかも出てましたから、ひえーってなりますよね。まあ、実際にね、なんだったっけ、緊急事態宣言っていつ出るのだろう、なんかそんな話をね、今日のニュースとかでも見てたんですけど、皆さんご存知の方いらっしゃいますか。はい、コメントでは、出ました、無気力時代。あ、無気力時代。あ、そっちかっていうね。はい、バドミントンの話ですね。一応ですね、その緊急事態宣言なんですが、期間はですね、8月から2月7日まで最終調整ということでございます。はい、首都圏の1都3県を対象に、緊急事態宣言を出すことを決定するそうです。7日ですね、明日の話ですね、 でですね、一応ですね、宣言の期間は8月8日から2月7日まで。で、営業時間の短縮要請に応じた事業者への協力金を1日あたり6万円に拡充する方針で最終的な調整を進めているそうです。はい。ですね。まあ、感染、飲食の場での感染リスクの軽減策とかですね。まあ、限定的な処置を講じる方針らしいですね。まあ、最終的な調整、まあ、宣言に関しましては明日予定らしいです。で、まあ、さらにですね、不要不急の外出の自粛を呼びかけるほか、まあ、イベントの開催宣言ですね、まあ、収容人数の半分か5000人を上限とすることなどを検討しているそうです。はい、緊急事態宣言は8日から来月7日までですね、らしいです。ありがとうございます。情報ありがとうございます。まあ、ただね、緊急事態宣言でどうなるんでしょうね。一応そのスーパーやコンビニなんかではですね、通常通り営業を続けるという方針らしいですね。まあ、各社、スーパーとかコンビニなんかはですね、まとめ買いが増えた場合に備えて即席麺やレトルトの食品などを中心に仕入れを通常よりも増やすなどの対策を強化しているそうです。まあでもね、何しかその安心できるのがね、まあ、マスクとかですね、あとトイレットペーパーが潤沢に供給されてるっていうのは非常に助かりますよね。そう、そのコロナが最初に流行りだした時にね、そのトイレットペーパーがなくなった、市場から消えた時は本当私ヒーヒー言いましたよ、ね、その情報が出た時、まだ大阪に住んでた時なんですが、トイレットペーパーのね、在庫がほぼほぼつきかけて、お家にあるトイレットペーパーの在庫がほぼほぼつきかけてまして、ね、おかげさまで、そのトイレットペーパーを節約しないといけないっていうね、そんな感じのね、事態に陥ってました。はい。まあ、男性の場合はですね、トイレのね、以外にも使うこと、ですんでね、節約はい、トイレ以外にも使うことはあるかもしれませんが、ね、そのトイレットペーパーが少なくなってるときはね、その節約してました。はい。で、まあ、ね、幸いにもね、その駅の、トイレの中とかはね、まだトイレットペーパーが残ってたりしてましたのでね。ただその当時はね、そのトイレットペーパーの盗難とかそういったも結構相次いだみたいですけどね。そのコンビニのトイレからトイレットペーパーがなくなってたとかね。そういった話もよく聞きます。ね。トイレットペーパー盗むのはアウトですからね。皆さん、やらないでくださいね。はい。コンビニ、ですね、コンビニエンスストアのセブンイレブン、ファミリーマート、ローソンなんかは原則として通常通りの営業を続けるそうです。はい、ですです。で、商業施設のデパートとかはですね、営業時間を短縮したりとかですね、飲食フロアに関しては、営業時間短縮を検討してるらしいですね。はい。で、外食のチェーン店に関しましては、チェーンお店によっては対応が分かれるって感じですかね。一部の居酒屋チェーン店では営業時間の短縮や休業を決めたほか、ファミレスなども要請に応じて営業時間の短縮などに向けた検討を進めているそうです。はい。ただね、チェーン店によっては経営が厳しいっていうことでですね、夜間の営業を続けたいっていうところもあるそうですね。はい。緊急事態宣言、大ごとね、大ごとではありますけどね、本当一日も早くコロコロウイルスが収束してほしいですよね。今年の日本の目標は コロコロウイルスの完全収束ってところではないでしょうかね。はい、ではですね、この辺にしときましょうかね。 DOL ヘッドラインでございました。レイブンズナイトお題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。そして、もう一人アリスセラフィムさんいるんですがいません。はい、今日は入ってきたり出て行ったりとこう大変らしいです。ちょっとね、そのお家の事情でバタバタしておりましてね、大変な感じになってますが、まあまあね、大丈夫かな。うん、はい、では今日のお題のコーナーに突入していきましょう。本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題はこちらでございます。はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もやってきましたレイブンズナイト、正月早々ではありますが本放送でございます。まあ、今年のお題はですね、昨年末に少し話題に出てましたが新年の定番のお題でございます。今年の抱負と夢ですね。はい、今年やってみたいこと、やりたいこと、計画、決意などなど、まあ努力次第で叶いそうなものから夢のようなことまでいろいろと募集したいと思います。掲示板、コメント、マシュマロ、ご投稿お待ちしておりますということでございますが、まあ、今年の新年と抱負と夢ですね。今年の抱負と夢です。はい、まあそんなわけで今日のお題ではございますが、アリスさんがいねえな。まあ私自身のね、新年の抱負とかね、そういったものをこう紹介していこうかなとは思いますが、まあ私自身ですね、今年1年そうですね、まあレイブンズナイト自体を、レイブンズナイト以外の配信もね結構盛り上げていきたいっていうのと、あとまあ最近いろいろとね、3D モデルとかを作ったりしてますので、まあ、3D モデルのね、販売みたいなのをね、やってみたいなって思っております。モデルの制作とかですね、そういったものをね、ちょっと、隙間とか、ココナラとかで売ってみたいなって思ってたりはしてるんですが、まあ、需要あるかな？わかんないっすよね。まあ、最近 VTuber さんが非常にね、あれしてますから、多少なりとも需要があったらいいんではないかなって思ったりしてますけどね。はい。まあ、あとはですね、その夢ではないっすけどね。番組の収益化とかできたらいいなとかって思ったりはしてますけど、まあまあなかなかそこはね、別にそんなに急いでやるようなものでもないかなとは思いますけど、まあ聞いてる方、ね、リスナーさんを大事にしながらですね、みんなと一緒に楽しく過ごせればいいのではないかなって思っております。はい、というわけでアリスさんのお題じゃないアリスさんのね、抱負と夢も聞いていきたいところなんですが、返事がございません。はい、返事がないので、
ちょいと
お帰りなさいませ。
チラリとただいまだけど、今もうスピーカーで喋ってるから、
はいはいはい、
隣のテレビの音が入ってると思うけどごめんね。
あ、入ってないですよ、大丈夫ですよ。
そう、
はい、
うん、今年の抱負はですね、
はい、
もうなんかいろいろありすぎて、
はあはあはあ、
あれなんですけど、
はい、
とにかく まずお金を稼がないといけないというところがあります。
なるほどね。まず先立つものをゲットしないといけないわけですね。
は
い、
そうなんです。それから、
はい、
それから、
はいはいはい、
部屋をね
片付けないといけないわけですね。
戻して、
はい、
取り返さないとって感じですね。何者かから取り返さないとみたいな。
あれですよね、アリスさんの部屋は魔境になってるわけですからね。
そうです、秘境です。
魔境、秘境、不快
あ、不快です。
何でしたっけ、不快って不快指数の不快じゃなくて、あれですよ、
腐った森です。
そうそうそうそうそう。
あ、腐った海か。
そう、不快、不快ですね。ね、まあ
でもほら、
はい、
不快ってさ、
はい、事情作業は働かないですよ。
え、
不快って某ナウシカの不快は、
そうそう、下の方で浄化作用が
ね、ですので、ね、その事情、アリスさんの、部屋は事情作業は働かないですけどね。
なんで
ランランランランランラン
ランランランランランラン
ラン、
このものの山の下では、
はい、
ものすごくパキって割れる黄色い綺麗な砂が、
はいはいはい、
で空気もマスクしなくても生きていられるかもしれない。
不快の下は綺麗な森ねえよ
あるかもしれないじゃん。
いやー、なんか逆に
ちょっと夢のある部屋だね。
夢のある部屋だと思いますけど、でもめくったらね、見てはいけないものが出てきそうな気がしないでもないですよ、個人的には。
多分ゴキさんが死んでるとかそんな感じはするんだよね。
じいさんが死んでるわけですか
多分潰されて死んでるんじゃないかなって。
いや、じいは意外と平べったいですから、そうそう潰されることはないと思いますけどね。
え、下の部屋で潰れてたの見たもん。
マジかよう
ん
ね、G が潰れるほど荷物があるアリスさんの部屋、想像したくね
ー。大丈夫、食べ物はないから。
食べ物はない、あ、まあ確かにそれは安心ですね、食べ物がないのは。
うん、大丈夫です、腐ったものは置いてないぞ。
まああれですよね、腐ったものといえば小学校とかでね、食べ残しのパンを机の中に入れててね、うん、緑になったやつが出てくるっていうね
あった？
ありましたよ。私じゃないですけどね。私じゃないですけど。
うん。食べ残したパンは、
何でしたっけ？机の中のその道具箱の中に入れておいてっていうね。
おお。まあ、でも昨日ね。
はい。
僕。うちの豆ルリハたちのご飯を買いにちょっと国分寺まで行って、
はいはいはい、
まあ、仕事帰りに立ち寄って、
はい、
で、まあ、鳥屋さんももう4日から再開してたので、
はははは、
で無事ご飯を買って、
はい、
で帰り途中にあるミニストップで必ずペケポテト、いや、エクスポテトを買うんですよ。
ほうほうほうほう、あれですね、その切りかけ部分が X になってるやつですよね。
そうそう、あれがね、
はい、あれ美味しいですね。
油しっとりして美味しいんだけど、
はい、
うん、あれをね、こう紙袋に入ったまんま、
はい、
とりあえず懐に上着の中に入れて、
ほうほうほうほうほうほうほうほう、
でまあちょっと本屋さん寄って、
はい、
でまあ家に帰って、
はい、
まあ電車の中とか食べれないから、
あ、まあそうですね。なんかでも昔はさ、うん、電車の中でもなんか食い物ポリポリもぐもぐしてたっていう文化もありましたよね。今ではないですけどね。
よっぽど空いてて、
はい、
もう夜遅いとか、
まあ、あとその
お腹ヘトヘトでもうヘロヘロでも食べたいよ疲れたよみたいな状態の時には、
はいはいはいはい、はい、食べるでしょうけど、
ちょっと食べちゃおうかなって時はあるけど、
はい、
うん、でもまあ懐の中にポテチを入れたまんま、
はい、
ポテチじゃないや、ペケポテトを入れたまんまで家に着いて、
はい、
開けたら
なんとい
つもだったら時間が経つともっそもそになっちゃうところが
な、まあなりますね。しっとり油がポテトの中まで入ってしまいまして、
あ、そうなんだ。
え、そうじゃないんですか？
いや、わかんないの。どうしてモソモソになるのかは知らなかったんだけど、
外の油とか水分とかが中に染み込んでいくからではないですかね。勝手な予想ですけど。
いや、だって水分とか吸い込んだらなんかしっとりしそうじゃないですか。
しっとりする。え、モソモソするっていうのはそのしっとりするって意味ではなく、
じゃなくて、
はい、
なんかモソモソってなっちゃうんですよ、ポテトが。
ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。
で、美味しくなくなるところが、
うん、
程よくしっとりが続いてて、
はいはいはいはい、
うわーって思って、
はい、
思ってたけど、
うん、
夜ご飯終わったらすっかり忘れて、
はい、
で、朝気づいて
ん、どういうこと？
うわっ、朝置いといた紙袋に気づいて、
あ、要するに食べずに放置してしまってたわけですね。
そう、食べずに放置しちゃったので、
はい、
あ、もったいないと思ったけど、いいや、今日のご飯に足しちゃおうって思って、
あ、はいはいはいはいはい、
お昼ご飯にね、パン1個買うから、
はい、うん、
で、ポテト食べようと思ったら、
ほうほうほうほう、
そもそもになっ てすごいボルボルしょぼーんってなってて、
はい、
あー、お昼のポテトはもそもそしちゃったよって思って、でもなぜか今 1.5 倍だったので、
はいはいはい、
食べきれずに帰ってきたんだけど、ね、
はい、
もうさすがに食べる気にはなれず、
あららららららら、ら
明日ちょっとカラスのカコさんにあげようかな。
なあね、やってしまいましたね、アリスさん、もったいないことをしてしまいましたが。
そうなんですよ、まあカコさんは食べるから、
はいね。で、
うん、
話を元に戻しますが、
あ、いけない、
アリスさんの不快の話をしていましたが、
そう、不快の森をなんとかしないと、
はい、
多分アリスの部屋に平和が訪れないと思うんだ。
そうですよね。まあ
だよね。
ね、その私のね、引っ越し前のその部屋も大概不快だったんですが、
うん。
何でしたっけ？このね、その劇的ビフォーアフターではないですけど、その、
うんうんうん、見た。
引っ越し前と引っ越し後ね、何でしたっけ、アリスさんのところと、
ビフォーアフターだったよ。
え、
ビフォーアフターだったよ。
そう、ビフォーアフターだったっすけど、あれまだまだなんですよね、うん、アリスさんからしたら、
うん、
まだまだ、レベルが低いんですよね、この
まだまだだね、
まだまだ甘いわけですね、この俺のビフォー。
甘いよ、
ビフォーなんですが、
ビフォーが甘いって、でもダメだよね。
そうですね。これでもまだまだ。
もうちょっと
何
とかしないと。
はい。
本当はビフォーまだまだの方がいいんだよね。
そう、これね、俺の大阪にいた頃の一人暮らしの部屋なんですけど、これでもまだまだ甘いらしいですね。まあアフターはですね、綺麗さっぱりね、綺麗さっぱり。すっきりしましたけどね。
すっきりいいな。部屋とっかえようぜ。
うん。はい。まあアフターはこうね、こんな感じですっきりしちゃいましたが、まあね、は
い。いいな。
まあコメントでですね、元囚人さんからお掃除サービスに頼めばいいので結局はお金だよねってことではございますけど、なんしかね、アリスさんはそのお部屋が汚いというか、物が溢れてはいるけど、ゴミじゃないんですよね。
そうです、
必要なもので溢れてるんですよね。
ダメなんだよ、必要なものも少し減らさないとダメなのは分かってるんだ。
ですんで、だからね、その業者に頼んで、パッカー車、パッカー車呼んできて、その中に全部ぶち込むっていうわけにはなかなかいかないんですよね。
いかないです。
そう、で、選別に関しては業者にお任せすることもできないですから。
できないです
ね、
自分にしかできないから、自分を信じて頑張るしかない。
でもね、そんなこと言ってる最中に、アリスさんは、また新しいものを買ってどんどん増えていく、捨てるもの以上にものが増えていくっていうね。
恐るべき百均の世界。
はい、というわけでアリスさんは、今年の目標は、部屋をきれいにすることでいいですか？
うむ、 絶対やる。
本当だな。
うむ、
やれなかったら罰ゲームだぜ。
罰ゲームって何？
いつまでにしますか、アリスさん。
え
夏までですか。夏まで。
なかなか時間がないんだよね。そんなこと言っちゃダメなんだけど。
はい、
じゃあ夏まで。
ほんだら、あの、とりあえず、今からその罰ゲームの内容なんですが、
あ、はい、
夏までに、何でしたっけ、夏までにお部屋のお掃除ができなかったら、
はい、
アリスさんはレイブンズナイトで夏なのでね、はい、水着衣装で出演してもらうっていうのはいかがでしょう。ね、夏なのでね。いやいや、別にほら、何でしたっけ、目標が達成できなかったとしても、
うん、
まあ夏ですから、その何でしたっけ、水着衣装でその配信するっていうなんか、まあ普通にありえる、あることなんでね、全然平気じゃないですか。
まあ、
まあ正月晴れ着きま、アリスさんはほら、あのクリスマスにクリスマス衣装着ましたし、
来たね、
はい、正月まだお店できてないですけど晴れ着も来ましたし、
来たね、
はい、でも夏といえばやっぱり水着じゃないですか。
スイカ割り、
夏といえばほらね、あの水着だから、アリスさん、あの罰ゲーム、
あ、でも夏といえばお化けだから、
はい、
お化けの格好でもいいよ、
は
い、
そうですか。でもね、人妻の水着とか胸やつってアリスさんは人妻ではございません。
アリスさん20じゃない、アリスさん12歳だよ。
アリスさん12歳です。まあ、あのですんでね、はい、アリスさん、そろそろ旦那の家に引っ越せば掃除しなくてよくねっていうね。
旦那か。
旦那さんいるんですか。
いないよ。
ですよね。
うん、
はい、ですんで、まあ、何でしたっけ、アリス12歳、ただし、二進法で12って言ったら
二進法二進法で何
ね、最初はみんなそう言うんだよっていうことではございますけどね。よーく思い出して、旦那いるから。
ん？
よーく思い出して、旦那いるからってコメントが来てます。
え？旦那？
はい。
いないよ。
ですよね。大真面目に答えてますけど。
誰が言ってるんですか？
ナナシさんです。
ナナシさん？
はい。
わかんない。ナナシさんが誰かもわからないけど。
まあまあ、そうですよね。その大航海上オンラインのゲーム内で結婚したわけでもなく。
なく。リアルもなく。
ね、中の人は独身ですからね、アリスさん。
そうだよ。
あ、まあ、中の人などいないですけどね。はい。
中の人などいないけど。
ね。ちなみに、あの、二進法で12だと、十進数に直すと100超えるんですか。が、アリスさん1100歳か。
あれだよ、エルフ年齢だよ。
はい。で、以前本人が 気がつかないまま結婚してたネタで人妻説が浸透したかなかなみたいな感じでですね。
何それ、
アリスさん、
そんなネタもなかったけどな。
アリスさん、まだ記憶が、急がなくていいんだよ、ゆっくり行こう。
わけわからん
ね、そう、あのね、何でしたっけ、アリスさん、いろいろあって、まだ記憶がね、混同してると思うんですが。
誰
めっちゃおもろいっすね、これ。ね、あれですね、その
12歳で結婚なんて、
そのなんか、鮫島事件のね、あれみたいですね。
鮫島事件。
え、アレスさん、 まあ鮫島事件というのはですね、
うん、
いろいろあったんですけど、まあちょっとこれは鮫島事件はねちょっと喋ったらダメなんです。これね、
そうなのか、はい、分かった、後で教えてもらおう。
まあっていうのもね、あれなんですが、実を言うとですね、都市伝説を装ったダノのジョークでございます。
はい、
はい、まあ何らかの理由で真実が隠蔽されており絶対に語ってはならない事件ということで、ちょっと鮫島事件のことに聞こうとしたら、うん、みんながそれに乗っ取ってですね、
うん、
その実は隠蔽されてるっての会話を続けるっていう、そのネタって言ったらいいんですかね。
ごめん全然分かってないからパス。
まあ要するにその鮫島事件っていうのは、架空の事件なんですよ。
うん、
はい、そんな鮫島事件自体はもともとないものなんですよね。
うん、
うん、ただないものですけど、まあ、うん、その実際はその鮫島事件をみんなが隠蔽しているということで、
そのやっぱり分かんないよ、ごめん。
あ、そう。
うん、
ね、はい。12歳で結婚って戦国時代だなって。戦国時代は12歳でも結婚してたんですかね。
してないよ。
日本って確か16歳から結婚できるんでしたっけ。
そうだよ。
ですよね。ただ未成年の場合は親御さんのあれが必要になるんですよね、確か。了承がいるのかな。はい、まあそんな話をしてたらあれなので、掲示板の方を読んでいきたいと思います。今年のお題は新年の抱負と夢ですね。はい、
はい、
新年の抱負と夢を、読んでいきたいと思います。はい、というわけで、まず最初に泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。こんばんは、&明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年の抱負は毎日 DOL にインするです。今年も DOL を遊びますよということでですね、 DOL 大公開試合オンラインですね、戦姫紹介員とフレンドの皆様よろしくお願いします。今年の夢は宝くじで10億円当選するです。名実ともに泉大財閥とする 日が来るのかなっていうことでございますけどね。そういえば宝くじではないですけど、
うん、
最近さ、ほらビットコインがすごい値上がりしてるじゃないですか。
あ、そうなんだ、全然最近わかんないや。
あ、そうですか。そのビットコインがね、うん、ものすごい勢いで値上がりしてるんですよ今。
お
ね、ですんでね、ある意味その億万長者が生まれたのではないかなとは思ったりはしますが、
うん、
ね、私ね、
あ、すいません、ちょっと行ってきます。
あ、行ってらっしゃいます。そう、そのね、ご存知の方もいるかもしれませんが、ビットコインね、今年のね、その去年の4月前ぐらいかな、50万円切ってたんですよね。で今、ビットコインは353万円でございます。リアルタイムのものなんですが、まあ、50万が350万、500万買っとけば3500万、ね、すごいことにはなってますけど、まあ私ビットコイン買ってないんですよね。ただまあこれに連ねてですね、その私が持ってるね、コインが値上がりしてくれたら非常に嬉しいんですがね、なかなか、まあビットコインに釣られてグググググものすごい勢いでね、金額が上がってくれたら嬉しいんですけど、はい、まあね、非常に非常に気になるところではございますけどね。そうなんですよね、その何でしたっけ、 そう、めっさ安いコインではございますけど、14万コインほど持ってるんですよね。そう、14万コインほど持ってるものが、ね、もし300万ほどに行くとさ、1、10、100、1000万、10万、14万が、ね、300万、100、1000万、10万、100万とかっていくと、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億、100億、1000億。ね。そう。もし今も、私が持ってるコインが300万円とか、1コイン300万円とかになるとね、4000億円ですよ。夢がありますよね。宝くじってレベルじゃないですよ。この夢の持ち方はね。行くわけないっすけどね。はい。というわけでですね、その私の持ってる、あの10万コインぐらい持ってるやつがね、その1コイン何百万になってくれる日を、祈りつつですね、夢を持っていきたいと思います。まあ、宝くじも 目じゃないほどのね、金額になってくれたら嬉しいんですけどね、まあまあなかなかそうはいかないでしょうね。でも実際に、ビットコインなんかもね、ほんと、昔の、ね、ものすごい少ない値段の時にね、大量に買い占めた人なんかは今は億万長者になってたりもしてるんですかね。はい、ビットコインなんですが、2000万ぐらい余裕でいく気がするビットコインね、2028年には1億円になるとアナリストが言ってたらしいですね。で、発行枚数があらかじめ決められているから、担保する人が多くなればなるほど下がる理由がなくなるんだよなっていうことでございます。まあ、何でしたっけ、一応あと結婚年齢の話なんですが、結婚年齢は民法だから、まあ明治頃の話らしいですね。現代の日本は男性は18歳、女性は16歳から結婚可能。ただし20歳未満の場合は、母親か父親のどちらかの承認が必要ですね。まさに言った通りって言った通りというか、まあですね。そう、でもただね、気になるの、今そのビットコインが値上がりしてるのがですね、まあ、実際のところ何でしたっけ、そう、お金持ちの方がその金の使いどころに困って、あの買いまくってるっていうね、話も聞きますけどね。はい、戦国時代の結婚で織田信長15歳と信姫が10歳らしいですね。で、俺の嫁8歳だけどダメじゃん、捕まるじゃんっていうことでございますが、で、豊臣秀吉は26歳、ネネは14歳だそうですね。はあ、なるほど。まあでもあれですよね、その戦国時代、伊達政宗が13歳で、これ愛姫って何て読むんでしょうね、11歳らしいです。まあ、ただね、その戦国時代とかになりますと平均寿命がですね、今と比べてだいぶ短かったりしますから、まあ、その分ね、結婚年齢っていうのは、まあ、女は政治の道具だったからなということで、まあ、結婚年齢とかはね、非常に低かったっていうのも、まあ分からんでもないですけどね。そう、今はね、その平均寿命というのが非常に述べても、めご姫らしいですね。ありがとうございます。で、政略結婚ですが、豊臣秀友 ?10 歳?千姫、千姫 ?7 歳?読み方わかりません。はい、私、歴史の授業は、成績ゴミクズでしたので、読み方はわかりませんが。はい、では次読んでいきましょう。F マナさんからいただきました。ありがとうございます。年も改まり、2021年の、松の内を迎えているというのが今の状態ですが、個人的な夢や抱負といいますといろいろありますが、夢と抱負挙げていきます。古国アイルランド、北アイルランドが合流した、真の統一されたアイルランド島一党による統一アイルランドの実現。なるほど。夢がでかい。統一アイルランドを見届けて日本国籍を取得したい。現在26に進化したコロナ肺炎の特徴を調べて離島に移住していただいて、共存共栄を図れるような状況を作りたい。なんかすごい、ね、26にも進化してるらしいですね。へー。
南米に移ったパリ・ダカールラリーが再びアフリカの大地に戻り、パリからケープタウン・ダカールというアフリカ大冒険のラリーに戻って、日照旗を掲げた三菱のパージェロのトップチェッカーを見届けたい。ほうほうほうほうほう。マツダのロータリーエンジンが再び息を吹き返してルマンの地に戻り、そのサウンドをルマンの、ミストレルと一体となって24時間を走り切り、トップチェッカーを受ける姿を見たい。ほうほうほうほうほう。ふるさと納税1億円納付を達成したので今年は2億円を目指したい。うえすごいですね、1億円納付はね、金額がどえらい額になってますね。はい、まあ、あれですね、ダカール、パリ、ダカールラリーですね、これパリからケープタウン、ダカールというアフリカの大冒険だったんですが、まあ、今は南米で行われてるらしいですね。はい、まあ、夢、非常に夢がある感じではございますが。そしてですね、今年の抱負といいますと、大航海のアカウントの倉庫や銀行の金庫をお金いっぱいにしたい。大航海のスキル枠を増やしたい。可愛い系の下着だけでなく、セクシー系の下着も似合うようになりたい。いや、でもある意味ね、その、何でしたっけ、可愛い系の下着が似合う、ね、女の子がセクシー系の下着を装備すると、それはそれで、ね、ギャップ萌えですね。はい、豊臣秀頼と、千姫らしいですね。千姫といったら百花繚乱、うんうん、だな、ね、私は何のことか分かりませんが。はい、で、清掃して観光総裁に参加した際に、学生服じゃないんですねと言われないようにしたい。はい、お帰りなさいませ。
ただいまです。
お、大丈夫ですか、アリスさん。
大丈夫です。ほこりがうん、ちょっと母の、
ほうほうほう、
服探しを。
なるほどね。はい、で、愛用の水着を廃盤に伴い、これを機会に競泳スクール水着だけではなく、定まった、競泳の水着を見つけたい。ほうほうほう。で、長らくは国内で発砲していない、採火式の種子島銃を発砲したい。秋津丸スタイルで、陸軍船舶兵の一日というイラストや写真集を作成したい。秋津丸スタイルで秋津丸が戦没した福江島 に秋津丸の慰霊をしに行きたいというものがあります。なるほどね。はい、まあ、なんか夢も壮大ではございますが、抱負もある意味壮大なような気がしないでもないですけどね。はい、エフマナさんは本当一体何者なんでしょうかね、気になるところではございますが。では次行ってみましょう。あ、その前にですね、マシュマロが来ていないかも確認していきたいと思います。はい、マシュマロの方でもですね、今年の抱負夢なんかも募集しておりますが、うん、ね、よいしょ。はい、
はい、結構ラグがひどいな。
ラグがひどいですか。うん、はい、今そのディスコードの方、ディスコードじゃない、マシュマロの方で、ね、確認したら、コラボしたい大丈夫な人ディスコードの ID 貼ってっていうことでございますが。
はい。
ね、何でしたっけ、これは。フォロー一括送信されてますんで、ありとあらゆる方に送られてる質問っぽいですね。
なるほど。
はい、これはなんか危険が危なさそうなので。
そうっすね。
はい、私とね、したい方っていうのはいないとは思うんですけど、私とコラボとかね、したいって方は軽率に、はい、軽率に私のディスコード ID 晒しますんでね、連絡していただければね、水曜日の夜10時からの1時間で2時間の枠以外でしたらどこにでも行きますよ、うん、私は。ね、ですのでその時はよろしくお願いいたします。はい、 では続きまして、ファンネムネハン寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。こんばんしゃー。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。こんばんしゃー。あげましておめでとうございます。
おめでとうございます。
夢と抱負と言いますといろいろあるけど、個人的に夢というものは、95年1月に数えで15歳だった俺が、阪神大震災の被災地に立ち尽くして以降、毎日が役日命日だったと思って生きているので、今日やれることは全てやって寝ている間に死ぬ、俺に明日はないということを挙げているのであんまりないけど、抱負というと結構あって、それを挙げていくと、ほほほほほ、夢はあまりないわけですね。はい、世界の美しい風景を背景にいろんな姿の女性や少女を撮影したい、まあ、美しい風景にね、背景になると、まあ、少女とかね、女性も映えますからね。はい、全ての香川県産の材料で一杯のうどんを作り上げてみたい。香川県産の材料ね。でもそのうどんに関してはね、
うん、
そういろんなうどんが、いろんなねのが、産地が試行錯誤してますけど、
うん、
香川県産以外のものをねよく使われたりすることも非常に多いんですよね。最近だとね、
うん、
タピオカを使ってるうどんとかもあるらしいですよ。
え、あ、タピオカの粉。
そう、タピオカの粉と、なんか小麦粉を混ぜて的な。
うん。
ね、まあ、でももともとね、その冷凍系のうどんとかって結構小麦粉以外にもタピオカ粉みたいなのが使われてたりすることもあるらしいんですよ。うん、
おひゃ、
そのもちもち感を出すためにね。
うんうんうん。
うん、ですんで、まあまあ、その、うどんの研究ですね。
うん。
まあ、ちなみにうちの実家のうどん屋もですね、そのあ、いろんな粉をこうね、ブレンドして、
うん。
やってます。配合とかその辺はもう企業秘密にはなりますから、言えないですけど、
うん。
そう、なんか業務用のうどん粉単品を混ぜてるんではなくて、
うん、
そのいろんなところの小麦をこう小麦粉をブレンドして作ってる感じですね。
お
で、まあまあまあ、ね、分量配合とかを間違えるとね、やっぱり硬さが変わったりとかね、うん、するんですよね。はい、で、女性の負担が大きすぎる現行のエッチをエアマットローションプレイに移行させたい。いやいやいやいや、まあまあまあ、はい、はい、のとまみこボイスの睡眠音源を制作して販売して、のとさんとのとさんの所属事務所の、大沢事務所に貢献したい。ほうほうほうほうほう、豊富ですね。記憶のうろになっている映画や画像を発掘して見つけたい。あ、ありますね、これ。
ん？
いや、そのね、その昔見た漫画とかが何だったのかっていうのが非常に気になるっていうのがね。
あ、あるね。
ありますよね。一枚絵だけ知ってるけど、その何の漫画だったかっていうのが思い出せない的なね。
うんうん。のとさんだったらアリスは貢献できそうだよ。
なるほど。いや、でもこれ、事務所に公言したいってことは本人の、音源制作ですからね、おそらくは。だいぶお金かかりそうな気もしますけど。
うん、
はい、
こういう真似でやっちゃうからね。
ね、中学時代、剣の教えを乞うた亡き俺の恩師の先生の師匠である、丸目長吉先生に、一瞬二刀流、左子たち右たちを認められるくらいの、剣術に目覚めたい。二刀流ってさ、
うん、
左がちょっと長いんですよ。で、右短いんですよね、確か。逆だったの、
うんうんうん、
ね、逆だったかな。ちょっと待ってくださいね。あ、
二刀流の場合は、
はい、あの左が長くて右が短いですね。あの剣道の場合はですけどね。
うん、うんう
ん、あでも逆手もあるのかな。左、あごめんなさい、剣道の場合はその右手が短くて左手が長いみたいな感じのが、
うん、
あでも逆もあるのかな。うん、左手短く右長みたいな感じではございますけど、
やりにくいような気がする。
あ実際ね、その何でしたっけ、剣道の二刀流って、
うん、
二刀流って強そうじゃないですか。
うん、
防御と攻撃を一体にできるからさ。
うん、
ただね、その何でしたっけ、通常の竹刀よりも短いとしても、
うん、
その竹刀を片手で高速に扱うっていうのはものすごくきついんですよね。
うん、
でなおかつその、まあ、実戦と違ってさ、剣道の場合はその、うん、判定的なものがあるじゃないですか。ですんでその結構ね、判定もその難しかったりするんですよね。
うんうん、
何でしたっけ、もう単純な考えだったらさ、
うん、
右手で面打って左手で胴を打って、
うん、
どっちもガードさせないみたいな感じにやれば勝てるんではないかとは思うっすけど、
うん、
なかなかそうはいかないんですよね。ね、うん、いやそれを片手で持ってるやつを両手持ちのね武器に思いっきり弾かれたらさ、
うん、
完全にそのどっか飛んでいきますからね。ね、うん、まあ二刀流を認められるぐらいの剣術に目覚めたい。まあ今剣術に目覚めてね、それを使う場所があるのかどうかっていうのも非常に気になるところではございますけどね。はい、では続いて、あとはですね、FGO のおっぱいタイツ師匠のラブドールを制作して、おっぱいタイツ師匠のおっぱい骨盤やお尻を平手でパンパンしたい。
何ですかそれは。
デジタル妹アプリというものを制作して、密かに用心棒の PC にインストールしておきたい。なんと、妹の体や声や性格や特技は変更することができるっていうことでございますけどね。でもなんか最近ね、うん、AI のキャラと戯れることができる VR アプリみたいなのもあるらしいですよ。
うん、
そうそうそうそうそう、そんで、なんか何でしたっけ、モーショントラッキングを利用した接触判定もあるみたいでございまして、
うん、
その AI で動作する女の子の頭をなでなでしたりとかすることもできるみたいでして。
へえ、それで猫とかインコとかないかな。
あ、
ね、いいね、バーチャル猫とか。
そういえばアリスさん、何でしたっけ、私オープニングの方でも言ってたんですけど、この前ほら、うん、VR ファッションフェスタ出たじゃないですか。
うんうん、
あれ出たらね、そのフルモーショントラッキングのね、うん、VR ヘッドセット欲しくなりますよね。
欲しくなります
ね。フルモーショントラッキングマジでいいですよね。
フルモーショントラッキングっていうのは、
はい、
立ってないとダメなの。
立ってないとダメですね。
ダメなの、立ってないと。
立ってないとダメです。
それつらいね。
だからその何でしたっけ、立ち上がって両手を広げてその場でぐるぐる回れるぐらいのスペースが最低は必要です。
なるほど、部屋を掃除しろってことだな。
そうですね。まあ何でしたっけ、最近まあフルモーションでやる場合はヘッドマウントディスプレイと、両手だけは何でしたっけ、付属のコントローラーで、足とかに、うん、追加のモーションキャプチャーのトラッカーをつけるっていうことがまあ多かったりはするみたいですけどね。
ほうほうほう。
はい、何でしたっけ、YouTube の方でですね、その画像をいただきました。はい、おっぱいタイツ師匠の画像ですかね、おそらくは。はい、で最高級と言われる日本各地の鶏肉を使って、日本新少女のお体と内面の妹キャラのマナや、ルシアの金髪美少女のお顔と内面妹キャラケティに、 鳥天を作ってもらって用心棒と鳥天をポッキーゲームのようにして食べさせたい。鳥天でポッキーゲームは苦しくないですかそれ。ね、鳥の天ぷら確かに細長いですけど、
うん、
はい、さくらんさんからおっぱいタイツ師匠こと、うん、スカサハ師匠らしいですね。ありがとうございます。おっぱいタイツ師匠らしいですね。
FGO のですね、
はい、FGO のおっぱい師匠ですね。そういえばその何でしたっけ、
ちょっと行ってきます。
あ、はい、行ってらっしゃい。
はい、
そう、私自身そのね、FGO 自体はプレイしてないんですけどね、まあ、私ね、何でしたっけ、あるジンクスがございまして、まあ、FGO でも結構その気に入ったキャラっていうのは、まあ、いろいろとね、二次創作とか見てたら出てくるわけなんですが、はい、私が気に入ったキャラね、なんだろうね、意外とね、FGO の場合そう、見た目とかあんな考慮したらそのアストルフォくんが結構好きだったりするんですがなんでみたいな感じでですね、はい、察してください、察してください。まあ、それ以外にもね、何でしたっけ、ね、まあ、はい、まあ、いろいろとその以外にもね、その FGO だとね、結構そのロリッコが結構いっぱいいたりもするんですが、ね、その私に刺さったキャラがなぜか、はい、まあまあそういうこともあるってことですね。最近その辺なんか非常に多いですけどね。まあ気にせず、次の投稿を読んでいきたいと思います。はい、道場六三郎さんや神田川敏郎先生のようなすげえ和食の達人に白エビや南蛮エビをふんだんに使った魚菓子揚げを作ってもらい、包丁姫宅に投げつけたい。ウニや干しマリモを混ぜたものをアリスキングダムの沖合で養殖し、最高級のクリーンの、生木を移植したいというものがあるそうです。ありがとうございます。はい、では続いてエヌエレンさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは、あげましておめでとうございます。夢と抱負と言いますと、夢は笑われるかもしれませんが、一人でも多くの人が神様に導かれて天国で安寧に暮らせるようにというものがあります。人間が不完全だから死を迎えるようになったというようなことは言いませんが、やはり人間というものは欲や感情に支配され、時として道を外してしまうことが多々あります。そういった人がその誤りに気づき元の道に戻れるようになればいいなというのが個人的なものとしてあったりします。抱負に関してはやはり一人でも多くの人が神様と出会うことができますようにというものがあります。これは宗教宗派問わずに、自分の中でこれがその道だというものを見つけて、その道の人として、ふさわしい格になっていくことができれば一番の幸せなことではないかと思います。その道が正しいかどうかというのは、残念ながら神ではない以上、誰もその時が来るまで分かりませんが、自分の信じた道が正しいものであり、その中で犯罪や公序良俗に反するような行為に手を染めることなく鍛錬されたものになっていくことができれば、それは尊いことなのではないかと思います。はい、そうなんですよね。その何でしたっけ、まあまああれですね、そう、宗教によってですね、その一神教もあれば、まあ日本みたいにね、その多神教みたいなのもあったりはしますけど、まあそうですね、まさに犯罪とか公序良俗に 反するような行為をせずですね、平和に暮らしていけるっていうのがね一番いいのではないかな。そう、死後の世界っていうのがねあればいいんですけどね、あればいい、あるのかなないのかな、その辺はわからないですけどね。まあ、私はなんつうかね長生きしたい人間なのでね、まあ、それこそその電子の世界に閉じ込められるようなことにもなっても嬉しいんですけどね、その自分が自分であり続けたいっていうのはねやっぱり大きな目標ではございます。まあ、今後ねその寿命を延ばす方法とかが出てくればね、私は喜んでこの体を差し出したいなって思ったりもしますけどね。はい、コメントいただきましたありがとうございます。昨日ミスドでドーナツ両手に持って振り回していた子いたけどアリスさんだよねいやー可愛いな、それ可愛いですね。ミスドでドーナツを両手に持って振り回してる女の子可愛いですね。ちょっと想像してしまいます。はい、ちょっと YouTube の方がなんかぐるぐるしてるっぽいですね。サーバーから切断されてしまいました。ちょっともう一度接続してみたいと思います。はい、ニコ生の方では、どうやら動作しているみたいですね。YouTube の方にですね再度、接続を試みました。あ、大丈夫ですね、繋がったみたいです。よかったよかった。はい、よいしょ、無事、再度再接続できたみたいですね。はい、よいしょ。あれ、どうやら、ツインキャスの方がですね詰まってるっぽい。ちょっとお待ちくださいね。よいしょ、ツインキャスの方を再度接続し直してます。黒猫さんありがとうございます。初見です、ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。レイブンズナイトはですね毎週水曜日夜10時から行ってます、ラジオ番組でございます。はい、ちょっとねツインキャスのコメントが画面内に反映されてないっていうちょっと現象が出てました。申し訳ございません。ちょっと、何でしたっけ、反応が遅れてしまい申し訳ございませんでした。いらっしゃいませ。ゆっくりしていってください。はい、どこまで読んだっけな。はい、では続いて、元滋賀県刑務所囚人さんからいただきました。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。どうも明けましておめでとうございます。今年もしっかり視聴します。ありがとうございます。おぱーいが大きなゲストの多数登場を楽しみにしています。残念ながら、来週はですね、来週、まあ、来ていただければ嬉しいんですけど、一応お呼びする予定にしているゲストの方は、人間ではございませんのでご了承くださいませ。はい、今年は無事に警察に捕まらず、無事に仮釈放を終了したいです。いや、警察に捕まらないでくださいよ。はい、年末年始は連休だったため、競艇、競馬、バチンコ三昧、そして大きく負け越しました。宝くじの10万円とは言わずに、10億円とは言わずに、10万円ぐらいをコツコツ当てていきたいです。研究を重ねていますが、まだまだ修行中です。なんとか勝ち越しを決めてビットコインへの投資の資金に積み重ねていきたいです。あと世間ではコロコロウイルスにかかる人が増えてきたので自分にはかからないようにしたいですね。そうですね、なんかなんでしたっけ、パチンコと競艇はやってないんですけど、うちの親父がね、うちのお父ちゃんが、競馬でですね、なんか自分でそのマクロかアプリかは分かんないですけど組んでなんかコツコツと研究してて、これ買ってたら勝ったら勝てる的なのをやってたりしてるんですけどね、意外と勝ってるっぽいですけどね。まあでもなんか今年の正月はちょっと負けたっぽいですけどね。うん、まあでもそうですね、そのきっちり研究すればね、プラスに持っていけるっていうね、あの結果も出てますからね。実際にその AI を使って競馬で勝ち続けて税金で問題になったっていう話も聞きましたから、過去のニュースで聞いたことがありますからね、まあ、研究を積み重ねて、ぜひぜひ 買ってね、そのビットコインをさらに買って、まあ、ビットコインもねタイミングを見誤ったら大変なことになりそうな気がしますんでね、はい、うちの親父もルメール回して資金6倍にしてた。それはすごいですね。まあ世の中そのギャンブル、特にその株式なんかの投資では、負けてる方がですね、どうやら8割9割ぐらいは負けてる人らしいですね。まあ、ですんでね、その勝ち馬に乗ってですね、その勝ち続けたいっていうのはあるとは思いますけど。はい、では続いて、地点シテルミムさんからいただきました。ありがとうございます。新年早々、自宅の給湯器が調子悪くなって夜に入浴できなくなったチェルミムです。こんばんは。そういう時は銭湯に。でも今だとちょっと銭湯も怖いですよね。入浴できるのは明け方になってしまった。今日サポートの人が来て調べたらしいんですが、結論、修理不能。概要としましては経年劣化で、貯油タンクにわずかにひびが入って漏出したお湯の蒸気で制御基板が故障、それが原因で明け方にならないと、入浴不可能な状態になってしまった模様。タンクも基板も要交換。ただし、部品保存期間オーバーしているため部品在庫がなく修理不能ですね。完全にお釈迦になったわけではないので、一応超寒い明け方には入浴は可能ですが夜更かしできなくなってしまった。まあそれが本来良いことなのかもしれませんが、ということですね。まあまあ94年の設置のものでしたら新しい機械に変えた方が燃費とかは良くなりそうな気もしますけどね。明日からお店を回ってカタログ集めて機種選定とはいえ可能な機種は限られていますが、その後見積もり施工交換になる予定だそうですね。お題、今年の目標、去年と同じです。今年こそは本気出す。はい、給油じゃなくて給湯ですね。ここ15年ほど変わっていません。給湯器は、給湯専用なので最近流行のフルオートにすることができないので、新しいやつも給湯専用になる見込みです。フルオートにしようと思ったら家のコンクリート基礎部分に穴を開け、さらに、浴槽の横っ腹に穴を開け配管を通す必要がある。浴槽によってはできないのでその場合は浴槽ごと交換が、どちらにせよ工賃と時間が必要なのでフルオートとかにはしない予定だそうですね。まあフルオートにするとね楽かもしれませんけどね。そういえばそのうちの実家のね給湯器なんですが、そう、その私の実家のお風呂は五右衛門風呂ではあるんですけど、シャワーをひねると、蛇口をひねるとお湯が出てくる五右衛門風呂なんですよね。あくまで湯船が五右衛門風呂なだけであって、ね、もう今は下から焚き火で炊いたりはしてないので、その蛇口をひねるとお湯が出てくるタイプにはなってるんですけど、その給湯器ですが、どうやらですね、そのうちの実家の給湯器はガスタイプじゃなくて灯油を使ってるらしいんですよね。そう、あまりにも田舎なためにですね、その地下をガス管通ってないんですよ。ですんでね、その何でしたっけ、コンロとかは、プロパンガスですかね、そのなんかタンクじゃないですけど、ね、ガス管みたいなの持ってきて、で、お湯を沸かす給湯器は、天井にあるそのソーラーのタイププラス、灯油による給湯器のハイブリッド仕様らしいです。はい、はい、ちなみにコメントでは風呂入らなければ解決、一生風呂なくても生きていける問題ない。はい、今のご時世は銭湯行かなくてもネカフェにシャワーあるところがあるのでそこを利用するという手もあるそうですね。なるほどね。まあでもせっかくね、そのお風呂行くんだったらこの寒い時期銭湯とかっていうのもね面白いかもしれませんよ。某香川県ではですね、某うどん県ではなぜか銭湯が大人気でございます。 ね、いろんなところにその銭湯がね、転がってたり、転がってるっていう表現おかしいですけどね、転がってたりしてますのでね。はい、というわけでですね、掲示板の方の投稿はこんな感じかな。コメントなんかでもですね、今年の抱負なんか一言、ございましたら書いていただければ、紹介させていただきたいと思います。まあね、もうそろそろラジオこの番組週、今日の放送は終了なのでね、暇な方はぜひぜひ書いてみてください。はい、そんなこんなでですね、よいしょ、今日はこの辺かな。はい、エチャルさんは配信者だから風呂入らないもんね。入りますよ風呂入ってます。はい、まあ、入ってるっていう表現おかしいですけどね。私はね、基本的に、まあ、大阪での一人暮らしをしてた時の名残なのかな、お仕事に出発する前に、シャワーを浴びて体を洗って髪を洗ってですね、体をきれいにしてから、外に出るっていう感じのね。寝カフェによっては朝食食べ放題ってところもあるな。それ下手なホテルより優秀じゃないですか。朝食食べ放題いいですよね。はい、食べ放題って憧れます。まあ、ホテルとかのね、その朝のその食べ放題バイキングなんかね、いいですよね。なんかそのなんて言ったらいいんでしょう、高級食材とかじゃなくて、まあ雑な感じって表現はおかしいですけどね、その乱雑な感じのその食べ放題っていうのすごい好きです。雑な感じっておかしいな、そのね、わかります、なんとなく言わんとしてること。雑って表現おかしいな、雑って表現おかしいんですけど、なんか言わんとしてることは分かっていただければいいかなって思いますけどね、安っぽい感じ、安っぽいって表現したら失礼かもしれませんけど、まあでも言わんとしてることは多分分かると思います。そういうのが、そのジャンクフードじゃないですけどね、そういうのが結構好きだったりしますけどね。はい、というわけで、あ、わかる、寿司とかあるんだけど職人が作ったやつじゃなくて型をした感じで、そうなんです、それとかですね、種類だけめっちゃあるやつ、そうなんです。あのパンなんかもね、あのなんか高級なパンとかじゃなくて、なんかポソポソしてるようなパンとかね、そういったんにそのなんか銀紙に包まれてるバターをつけて食べるとかね、マジわかる、はい、自分は近所のネカフェはどこでも部屋を利用すればシャワー無料だそうですね。ボディーソープ、シャンプー、タオル、常備、朝食、トーストとフライドポテト食べ放題ってのがすごいですね。それはある意味朝食ね、トーストとフライドポテトあったら私は全然生きていけますから、それは食べに行きたいですよね。お、やっぱそうですね、その何でしたっけ、ホテルのその安い、安っぽい、失礼かもしれませんが、もう安っぽい表現の、バイキング、わかる、分かっていただけるか、分かっていただけますよね、それはいいね、共感性を得た感じではございますけどね。はい、というわけで、この辺で、今日も0時回りましたんで、この辺で終了したいと思います。エンディングでございます。はい、エンディングです。これだな。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ちょっとオープニングからね、ちょっとバタバタしてしまって申し訳ございませんでした。まあね、そうそう、もちろん飲み放題、ドリンクも飲み放題、そうですね。まあ、その近所のね、カフェ、おいくら万円で入れるのかが気になるところでございます。安かったらね、ぜひぜひそういうところに行ってみたいですね。はい、というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。新年一発目もですね、いつも通りの放送ができたのかなとは思い、いつも通りの放送できてねえわ。アリスさんいねえじゃねえか。というわけで、今年の抱負と夢、いらっしゃいませ、お帰りなさいませ。
5つも用意してるんだかな。
そうなのか。はい。
というわけで、
ね、いつもの放送ができたとはなかなか言えませんでしたが、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、というわけでですね、今日はこの辺にしておきたいと思います。まあ、アリスさんも大変だと思いますが、来週はね、ちゃんと晴れ着姿が、お見せできればいいかなって思ってますんでね。
はい、
はい、じゃあ、そんなわけで今日はこの辺に終了して、この辺で終了しておきましょう。この放送を送りましたのは自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
アリステラヒム、バーチャルネットアシスターアリステラヒムとアリステラヒムの母
お母さん入ってるはい、というわけで、また来週も聞いてくださいね。
母でした。
はい、今日はこの辺で、終了したいと思います。 See you next time.